From the conference center. ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第187回年次総大会の中央神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州ホラデーおよびマレーにあるステークに集うヤングシングアダルトの神権者からなる聖歌隊がお届けします。大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクドドルフ館長がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の神権部会に皆さんを歓迎します。トーマス・S・モンソン大官庁からこの部会の司会を依頼されました。この部会は世界中の会場に集う神権者の皆さんに向けて衛星中継されています。この部会の音楽はユタ州ホラデーおよびマレーにあるステークに集うヤングシングルアダルトの神権者からなる聖歌隊がお届けします。指揮はブレッド・テイラー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が立ち上がれ神に仕える男たちを歌います。開会のお祈りは70人のバーン・P・スタンフィル長老です。お祈りの後、聖歌隊が癒やしく生まれを歌います。
私たちの天のお父様、あなた様の息子としてこの場所に集まり、感謝の心を持ってあなた様に賛美を捧げることができることに感謝いたします。私たちの預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に心から感謝いたします。彼の奉仕と献身に心から感謝いたします。私たちの時代に預言者、啓示者、聖教者が与えられていることに心から感謝いたします。今晩私たちがこの指導者から話を聞くときに、私たちが心を開いて聞き、そこから学ぶことができますように、また私たちが聖霊の力を通してそれらのことを理解することができますように祝福してください。また私たちが 心を入れ替えて与えられた教えに従って生活する決意をすることができますように、私たちを強めてください。また私たちはあなた様の御子であられる主イエス・キリスト様に心から感謝いたします。これらのすべてをイエス・キリストの皆によりアーメン。
Thank you, choir.
大ありがとうございました。これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁よりお話を聞く特権に預かります。モンソン大官庁のお話の後、十二使徒定員会のデビッド・エベトナー長老がお話しします。その後、管理ビショップのジェラルド・コッセイビショップがお話しします。
愛する兄弟の皆さん、神の忠実な真権者のこの世界規模の集まりにおいてお話しできる特権を光栄に思います。今晩は私が以前にお話ししたテーマに基づいた話をします。預言者モルモンは救い主の弟子が見習うべき救い主の重要な特質の一つについて述べました。こう言っています。人が柔和で心がへり下っており、イエスがキリストであることを聖霊の力によって認めるならば、その人には慈愛が必ずなければならない。慈愛がなければその人は何の価値もない。したがって人には慈愛が必ずなければならない。慈愛は長く耐え忍び、親切であり、妬まず、誇らず、自分の利益を求めず、容易に怒らず。したがって私の愛する腹からよ、もしあなた方に慈愛がなければあなた方は何の価値もない。慈愛はいつまでも耐えることがないからである。したがって最も大いなるものである慈愛を固く守りなさい。すべてのものは必ず耐えてしまうからである。しかしこの慈愛はキリストの純粋な愛であって、とこしえに続く。そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いである。兄弟の皆さん、他の人に対して思いやりがなければ私たちは神の真権を尊んでいません。愛する友であり同僚であったジョセフ・ビワースリー長老は実に思いやりのある人でこう言っています。思いやりは日の栄えの生活に欠かせない要素です。思いやりはキリストのような人が周りに示す態度であり、職場や学校、教会、とりわけ家庭における私たちの言動の基盤とすべきものです。私たちは救い主であられるイエスは思いやりと憐れみの心を完全に示されたお方でした。聖文で教えられているように、義にかなった真権の行使は、思いやりと慈愛と愛の原則に従って生活することにかかっています。教義と聖約には次のように述べられています。いかなる力も影響力も真権によって維持することはできない。あるいは維持すべきではない。ただ、説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識による、これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。兄弟の皆さん、自らの生き方を吟味し、思いやりと愛と慈愛のある人になることによって救い主の模範に従おうと決意してください。そうするときに、時折困難に遭いながら歩む天の家へ帰る旅路において、自分自身や家族、仲間のために天の力を祈り求めやすくなります。これらをイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
モンソン大官庁、私たちはあなたの声を聞くことができて本当に感激しています。またあなたから指示を受けたことに感謝します。あなたのことを支持し祈っています。私に御霊の助けがあるように祈っています。福音をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に述べ伝えるという大いなる技に関する原則について考える際に助けがあることを祈っています。毎年何万もの若い男女や多くの年配の夫婦がソルトレークシティから特別な手紙が届くのを首を長くして待っています。手紙の内容は手紙の受け取り人だけでなく、家族やその他大勢の人々に永遠にわたって影響を及ぼすことになります。封筒が届くと流行る気持ちを抑えつつ丁寧に開ける人もいれば、興奮して大急ぎで封を引きちぎる人もいます。 この特別な手紙を読む瞬間は決して忘れられない経験となります。この手紙には町立生徒イエスキリスト教会の大官庁の署名の後、次のような2つの文が続きます。あなたは町立生徒イエスキリスト教会の宣教師として奉仕するようここに召されました。あなたは何々伝道部で働くよう割り当てられました。最初の文は主の回復された教会の専任宣教師として奉仕するという召しであることに注目してください。次の文には特定の場所や伝道部で働く割り当てが書かれています。この2つの文にある重要な違いを私たち全員が理解しておく必要があります。教会員はアルゼンチンやポーランド、韓国、アメリカなどの国で奉仕するように召されたという人がいます。よくあります。しかし宣教師は場所に召されているのではなく奉仕するよう召されるのです。1829年主は預言者ジョセフ・スミスにこのように宣言されました。あなた方は神に仕えたいと望むならばその業に召されている。伝道の召しや割り当て、後の再割り当ては全て主のしもべたちを通して与えられた啓示によるものです。この技に対する召しは大官庁を通して神から与えられます。また世界各地にある400以上の伝道部の中から一つを割り当てるというこの割り当てでは、割り当ては主の生ける預言者の権能を行使する十二使徒天会の会員を通して神から与えられます。あらゆる伝道の召しと割り当てには預言と啓示という霊の賜物が伴います。旧約聖約80章は1832年に預言者ジョセフによってスティーブン・バーネットに与えられた伝道の召しについての記録です。バーネット兄弟に与えられたこの召しを研究することにより、1、宣教師として技に召されることと特定の場所で働くよう割り当てられることの違いが明確になり、また2、福音を宣言するという神から与えられた個人的な責任をより一層理解できるようになることでしょう。第1節にあるのは奉仕をするようにという召しです。誠に主はあなた、すなわち私のしもべスティーブン・バーネットにこのように言う。行きなさい、世界に出て行って、あなたの声のもとに来るすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。興味深いことに2節ではバーネット兄弟に同僚の名前が知らされています。あなたが同僚を欲しているので、私はあなたに私のしもべイーデン・スミスを与えよう。3節にはこの2人の宣教師がどこで働くかが示されています。それゆえあなた方は行って私の福音を述べ伝えなさい。北であろうと南であろうと東であろうと西であろうとどこでもよい。あなた方は迷うことはありえないからである。この聖句の兄弟たち、この聖句のどこでもよいという主の言葉は、主のしもべがどこで働こうが主は関心を持ちてないという意味ではないと思います。事実主は深く心にかけておられます。福音を述べ伝える技は主の技であるため、主は権能を持つしもべに霊感を与え、導き、指示を与えられるのです。宣教師がさらにふさわしく主の御手に使われるものとなろうと努力し、務めを忠実に果たそうと最善を尽くすとき、主の助けにより彼らは迷うことはありえません。働く場所がどこであろうとです。おそらくこの啓示の中で救い主が教えておられる教訓の一つは、特定の場所で働くようにという割り当ては肝心で重要ではあるが、この技に対する召しに勝るものではないということでしょう。次の節は宣教師すべてに求められる重要な資格を強調しています。あなた方がこれまでに聞き、確かに信じ、かつ真実であると知っている事柄を告げ知らせなさい。最後の節はバーネット兄弟や私たちが実際どなたから召されているのかを思い起こさせます。見よ、これがあなた方の召したもの、あなた方の慰め主、すなわちイエス・キリストの思いである。アーメン。 皆さんの中にはこの技への召しと働く割り当ての違いは明らかであるのに、なぜ総大会の真剣深いでこのことについて話そうと思ったのだろうと不思議に思っている方がいらっしゃるかもしれません。答えは単純明快です。私自身の経験から多くの教会員がこれらの原則をよく理解していないことが分かったためです。教会の中で理解していないことが分かったのです。この事柄についてお話しする最大の理由は、さまざまな理由により伝道期間中に別の伝道地に再割り当てを受けた多くの宣教師が懸念や不安を抱き、罪悪感さえも抱いているということが徐々に分かってきたからです。時々別の伝道地への再割り当てが必要となる出来事や状況が生じる場合があります。それは事故や負傷、ビザ取得の遅れや問題、政治不安、新たな伝道部の創設、世界各地で福音を述べ伝える技を進めるにあたり絶えず変化し続けるニーズなどです。宣教師が別の伝道地に再度割り当てられる際は、最初に割り当てる時と全く同じプロセスが繰り返されます。十二使徒展開の勧誘は、そのような再割り当てを行うにあたって必ず霊感と導きを求めます。最近ある忠実な男性が心の奥に抱えていた気持ちを受け明けてくれました。私がこの技に対する召しと働く割り当てとの違いを彼に説明すると、この善良な兄弟は目に涙を浮かべながら私の手を握りこう言いました。今日長老から学んだことのおかげで30年以上背負ってきた肩の荷が軽くなりました。若い宣教師だった頃、私は最初に南米で働く割り当てを受けました。しかしビザを取得できなかったため割り当てがアメリカに変わったのです。それ以来自分が召された場所で奉仕できなかったのはなぜかとずっと考えてきました。でも今自分が召されていたのは場所ではなくこの技だと分かりました。これを理解することでどれほど助けられたか言い表すことができません。この善良な男性のことで心が痛みました。私はこの基本原則を世界中で話してきましたが、大勢の人が今説明したこの男性と同じような気持ちを個人的に伝えてくれました。このことについて話す理由は、この教会の会員の誰一人として働く割り当てに関する誤解や不安、心の痛み、罪悪感といった抱える必要のない重荷を負っていただきたくないからです。それゆえあなた方は行って私の福音を述べ伝えなさい。北であろうと南であろうと東であろうと西であろうとどこでもよい。あなた方は迷うことはありえないからである。この聖句の言葉について深く考え心を開くときに、聖霊が皆さんの心の奥に必要としている理解や癒し、回復をもたらしてくださるよう願い祈ります。これを話すべきだと感じたもう一つの理由は、長年にわたり宣教師を割り当ててきた個人的な経験からです。十二使徒にとって宣教師をそれぞれの伝道地に割り当てる責任を果たす際に、主の御心を識別しようとするときほど、この待ち実に啓示が実際に注がれ続けているという確信を受けることはできません。救い主は私たち一人一人をそれぞれの名前でご存知であり、心にかけておられることを証しします。次に技に召される備えについて、基本的でありながらしばしば見過ごされることについて簡単にお話ししたいと思います。神権、神殿、伝道という相互に関連し合う3つの言葉が、神の息子たちの備えと進歩のパターンを明確にしてくれます。親や友人、教会員として私たちは若い男性の伝道への備えに焦点を当てるあまり、専任宣教師としての奉仕を始める前に踏むべき制約の道におけるその他の重要なステップをややおろそかにしてしまうことがあります。確かに宣教師として働くことは、生涯を通じて霊的に成長し奉仕するための強い土台を築く過程において重要な要素の一つではありますが、重要な要素はそれだけではありません。
割り当てられた伝道地への到着に先立って受ける神権と神殿の祝福も生涯にわたって私たちを霊的に高め強めるために必要なものです。若い男性の皆さん、アロン神権すなわち小神権に務めを果たし、それを尊ぶことはメルキゼク神権すなわち大神権の聖子と制約を受け、尊んで大いなるものとする備えとなります。個人のふさわしさは大神権を受けるための最も重要な要件です。生涯にわたる無視の神権の奉仕が皆さんを待ち受けています。頻繁に意義深い奉仕を行うことにより今から備えてください。常にふさわしくありたいと心から願うようになってください。ふさわしくあってください。ふさわしさを保ってください。メルキゼク神権と奉仕の召しを受けたら、若い男性は聖なる神殿の制約と儀式を通して力を浴びることができます。神殿に参入し神殿の精神を身に受けることは専任宣教師としての効果的な奉仕に先立ちます。個人のふさわしさは皆さん若い男性をはじめとする全ての教会員が神殿の祝福を受けるための最も重要な要件です。福音の標準に沿って生活するときに、皆さんが10代である間ずっと主の宮に入り神聖な儀式に携わることができます。神殿の儀式への愛と理解によって生涯を通じて力と祝福を受けるでしょう。常にふさわしくありたいと心から願うようになってください。ふさわしくあってください。ふさわしさを保ってください。多くの若い男性と若い女性は有効な神殿の限定推薦状をすでに持っています。アロン神権者の皆さんは自分の先祖の名前を探し、神殿内で先祖のためにバプテスマと確認の儀式を行っています。神殿推薦状を保持することは自らのふさわしさを示すことになります。また神殿で人のために奉仕することはメルキゼク神権への備えの重要な一部です。若い男性の皆さんはすでに宣教師です。皆さんは日々見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる友人や隣人に囲まれています。御霊に導かれるときに皆さんは自分の考えを述べ、招き、回復された福音の真理を友人に紹介するメールやツイートをすることができます。伝道活動に熱心に携わるようになるために公式なメッシュを待つ必要はありません。神権、神殿、伝道の祝福がキリストにあって一つに帰し、若い宣教師の心と思いと精神が相乗的に作用し合うときに、この技に携わる資格を得ることができます。また権威を持って主イエスキリストの代表するという責任を果たす能力も増します。神権と神殿の制約を尊び、神聖の力を神権の儀式を通して受け、自分を顧みず奉仕し、永遠の福音を神の子らに宣言するという霊的な力強い組み合わせにより、若い男性は信仰において確固として堅固でキリストに根ざし、キリストにあって立てられるようになります。私たちは家庭や教会にあって、この忠実な神の息子たちの備えと進歩に関する主のパターンの3つの要素である神権と神殿と伝道をバランスよく強調しなければなりません。3つを果たすためには私たちがふさわしくあり、ふさわしさを保ちたいと心から願うことが必要です。ふさわしくあってください。ふさわしさを保ってください。愛する兄弟の皆さん、福音を述べ伝えたいという技に対する召しと、特定の場所や伝道地で働くという割り当てに啓示という霊の賜物が伴うことを約束します。神権と神殿での無視の奉仕を通して今勤勉に備えるときに、主が実に生きておられるという証は強められるでしょう。主と主の技への愛が心に満ちるでしょう。ふさわしくありたいと心から願うようになるときに、主の御手に使わされる力強い器となって大勢の人を祝福し使えるようになるでしょう。 天の御父とその愛しイエス・キリストが生きておられることを喜びをもって明かします。お二方の技に携わることは私たちが受けられる最大の祝福の一つです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
30歳の頃、私はフランスにある会社で働き始めました。ある日、社長からオフィスに呼ばれました。社長は別の宗教を奉ずる善良な男性でした。社長から次のように質問されて驚きました。たった今知ったんだけど、君は教会の司祭だそうだね。本当かい？私はこう答えました。ええ、その通りです。真剣を持っています。明らかに興味をそそられた社長はさらにこう尋ねました。しかし、進学校で学んだのかい？もちろんです。14歳から18歳まで学びました。ほぼ毎日セミナーのレッスンを受けました。私の答えに社長は椅子からずり落ちそうになりました。非常に驚いたことに、数週間後、社長から再びオフィスに呼ばれ、系列会社の一つで取締役を務めてほしいと言われました。私は仰天し、あまりにも若く経験が乏しいので、そのような役職に就くことはできないと不安を伝えました。社長は優しく微笑みながらこう言いました。そうかもしれないが、それはどうでもいいことだ。君の主義は承知しているし、君が教会で学んできたことも理解している。君が必要なんだよ。教会で学んだことについて社長が言ったことの意味は後で分かりました。その後の何年かは茨の道でしたが、若い頃から教会で奉仕することによって得た経験がなければ、その責任を全うできたかどうか私には分かりません。私は祝福されて、ある小さな支部で子供時代を過ごしました。人数が少なかったため、青少年は支部のあらゆる面で積極的な参加を求められました。人の役に立てることがとても好きでした。日曜日には生産の儀式を執行し、真剣定員会で奉仕し、さまざまな召しを受けて働きました。終日は父親や他の真剣者の同僚としてホームティーチングを行い、病気の人や苦しんでいる人を慰め、困っている人々を助けました。私が若すぎて奉仕できない、あるいは指導できないと思う人は一人もいませんでした。自分にとっても全てが普通であり、当然のことでした。そのような奉仕が自分の証を築き、福音にしっかりとつなぎ止める上で役立ちました。周りには全力で真剣を行使して他の人たちの生活を祝福する善良で思いやりのある男性たちがいました。そのような人たちのようになりたいと思いました。当時はあまり理解していませんでしたが、彼らと一緒に奉仕するうちに、教会、そしてこの世においても指導者となることを学んだのです。今晩この場に出席している、あるいは視聴しているアロン真剣者がたくさんいます。この聴衆に目をやると、皆さんの多くが年配の男性の隣に座っているのが見えます。父親、祖父、兄、あるいは真剣指導者たちで、全員がメルキゼク真剣者でしょう。彼らは皆さんを愛しています。彼らは皆さんと一緒にいるために今晩ここにやってきたのです。さまざまな世代がこのように集まることによって、神の二つの神経の間に存在する一致と兄弟愛の素晴らしい光景を目にすることができます。使命と権能は違いますが、アロン神経とメルキゼデク神経は救いの技において互いに切り離すことのできない存在です。密接に関係し合い、なくてはならない存在です。二つの神経の間にある密接な関係の模範は、イエスとバプテスマのヨハネの関係に見出すことができます。イエス抜きのバプテスマのヨハネを想像することができるでしょうか。ヨハネが行った備えの技がなければ、救い主の使命はどのようなことになっていたでしょうか。バプテスマのヨハネはかつて存在した中で最も気高い召しの一つを与えられました。すなわち死の道を備え、イエスに水でバプテスマを施し、人々に死を受け入れる備えをさせるという召しです。この正しくて聖なる人は昇進権に選任されていましたが、自分の使命と権能の重要性と限界を完全に自覚していました。大勢の人々がヨハネのもとにやってきて、彼の言葉を聞き、バプテスマを受けました。 その正当な権能によりヨハネは神の人として敬われ、崇められました。しかしイエスが姿を現された時、ヨハネは自分よりも偉大なお方にへりくだって従い、こう宣言しました。私は水でバプテスマを授けるが、一人の方があなた方の中に立っておられる。それが私の後においでないお方であって、私はその人の靴の紐を解く値打ちもない。御父の一人子であられ、より高位の神権を持っておられるイエス・キリストご自身もへりくだってヨハネの権威をお認めになりました。救い主はこう言われました。女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。神権を持っている神権者間の関係がイエスとバプテスマのヨハネによって確立された模範に触発されるとしたら、神権定員会の中で何が起きるか考えてみてください。アロン神権を持つ若い兄弟の皆さん、ヨハネと同様、皆さんの役割はメルチゼク神権の偉大な技のために道を備えることです。皆さんは様々な方法でこれを行っています。バプテスマと聖餐の儀式を執行します。福音を述べ伝え、各会員の家を訪れ、教会員を見守ることによって人々を死のために備えます。断食献金を集めることによって貧しい人や助けの必要な人を援助し、教会の集会所やその他の物質的な資源の手入れを行います。皆さんの役割は大切かつ必要であり、神聖なものです。成人の兄弟の皆さん、父親であれ、ビショップであれ、若い男性アドバイザーであれ、あるいは一般のメルキゼク神権者であれ、皆さんは救い主の模範に従って昇進権を持つ兄弟たちを頼りにし、共に働くよう招くことができます。実際にはこの招きは主ご自身から来るものです。主はこう言われました。それゆえあなた方は昇進権に承認されているものを伴い、彼らはあなた方に先立って行かせて約束を取り付けさせ、道を備えさせ、あなた方自身の果たせない約束を果たさせなさい。道を備えるよう年若い兄弟たちに勧めるときに、自分たちが持っている神聖な権能を理解し、尊ぶよう助けることができます。彼らが自分自身の方法でより高位の神権を受け、行使する日に備えることができるよう助けることができるのです。静かで思いやりがあり聡明な若い祭司アレックスの実話を紹介させてください。ある日曜日、ビショップは一人で教室にいるアレックスに気づきました。彼はひどく落ち込んでいました。父親が会員ではなく、父親と一緒に教会に来れないのがとてもつらいと話をしてくれました。涙を流しながら、教会を辞めた方がいいかもしれないと言いました。この若い兄弟を心から心配したビショップは、すぐにワード評議会を結集しました。ビショップの計画は単純明快でした。アレックスを教会に留め、福音についての心からの証を育むことを助けるために、アレックスの周りに善良な人々を配置し、彼に大切な仕事を与える必要がありました。直ちに神権指導者とすべてのワード会員がアレックスの周りに集まり、愛と支援の気持ちを伝えました。信仰と愛の深い大祭司グループリーダーが彼のホームティーチングの同僚に選ばれました。ビショップリックはアレックスを擁護し、親密な関係を築きました。ビショップはこう語っています。アレックスにいつも割り当てを与えました。結婚式や葬儀でアッシャーを務め、墓の奉献で私を助け、何人かの新しい会員にバプテスマを施し、若い男性をアロン神権に承認し、青少年レッスンを教え、宣教師と共に教え、大会のために教会の鍵を開け、大会の終了後夜遅くに教会の鍵を閉めました。奉仕プロジェクトを行い、ホスピスに入院している年配の会員を訪問するときに同行し、聖餐会で話をし、病気で病院や家にいる人のために聖餐を執行し、私がビショップとして全幅の信頼を置く一握りの人物の一人となりました。少しずつアレックスは変わっていきました。死を信じる信仰は深くなり、自分自身と自分が持っている神権の力に自信を得ました。ビショップは言います。アレックスは私にとって最大の祝福の一つでした。これからもずっとそうでしょう。彼と関係が持ちたことは本当に大きな特権でした。
若い男性でアレックスほど神経の奉仕によって備えられて伝道に出た若い男性はいないと思います。愛するビショップの皆さん、ワードのビショップとしての皆さんの責任と責任と任命に含まれていますが、皆さんはアロン神権及び祭司定委員会の会長として奉仕する神聖な召しを受けています。私は皆さんが担っている重荷を知っていますが、皆さんはこの青少年に対する務めを最優先の一つにすべきです。この務めを怠ったり、この役割を他の人に委任することはできません。皆さんにお勧めします。どうぞワードのアロン神権者一人一人についてよく考えてください。誰一人として疎開感や無力感を抱くようなことがあってはなりません。助けることのできる若い男性はいますか？そのような若い男性に一緒に奉仕するよう勧めてください。神権を尊んで大いなるものとすることが福音に対する信仰や愛を育む最も効果的な方法であるにもかかわらず、多くの場合若い男性は楽しませたり傍観者の立場に追いやったりしようとします。救いの技に積極的に関わることで若い男性は天とつながり、自分の神聖な可能性に気づくことができるのです。アロン神権は単なる年齢グループ、レッスンや活動のためのグループ、あるいは教会の若い男性を特定する名称ではありません。神権を持つ若い男性と彼らが使える人々の両方を救う偉大な技に加わるための力と権能です。教会のすべての若い男性のためにアロン神権本来の場所、えりすぐりの場所、そして奉仕、備え、達成の場所に位置づけましょう。メルキゼデク神権を持つ愛する兄弟の皆さんにお勧めします。どうぞこの2つの神権の結びつける大切な関係を強めてください。皆さんに先立って道を備えることができるようアロン神権を持つ青少年を力づけてください。君が必要なんだよと伝えてください。若いアロン神権者の皆さん、皆さんが年上の兄弟たちと共に奉仕するとき、次のように語る主の声が聞こえるよう祈ります。あなたは大いなることを行うので祝福されている。見よ、あなたはヨハネのように私の前に道を備えるために使わされた。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員でイスラエルの救い主を歌います。その後私がお話しします。私の話の後、大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁からお話を伺います。 愛する兄弟、友人の皆さん、この霊感あふれる世界規模の真剣会に共に集うことに心から感謝しています。モンソン大官庁、大官庁のメッセージと祝福に感謝しています。私たちは大官庁の導きと勧告と知恵の言葉をいつも心に留めています。私たちは主の預言者である大官庁を愛し支持し、いつも大官庁のために祈っています。大官庁は私たちの大官庁であり主の預言者です。約20年前、スペインのマドリード神殿が封建され、聖なる主の宮として儀式が執行され始めました。当時ヨーロッパ地域会長会で奉仕していたので、私もハリエットもそのことをよく覚えています。多くの会員とともに奉仕に至るまでのさまざまな催しを細かく計画し、組織するために数えきれないほどの時間を費やしました。奉献の日が近づいた頃、私はまだ招待状を受け取っていないことに気づきました。思いもよらないことでした。地域会長の責任の一環として、この神殿のプロジェクトに大いに携わり、少しばかり当事者意識を感じていたからです。ハリエットに招待状を見なかったか尋ねると、見ていないと言われました。数日が過ぎ、不安はさらに募りました。招待状をなくしてしまったのではないか、我が家のソファーのクッションに埋もれているのではないかと思いました。他の不要な郵便物に紛れて捨てられてしまったのかもしれません。近所の好奇心旺盛な猫を疑いの目で見たりするようにさえなりました。ついに私は認めざるを得なくなりました。自分は招待されていないという事実を。でもこんなことがあるだろうか、何か悪いことをしただろうか、遠いから来るのは無理だろうと誰かが考えたのだろうか、自分は忘れられてしまったのだろうか。やがて私はこのように考え続けることで、自分が望まない状態に陥ってしまうということに気がつきました。ハリエットと私は神殿の奉献で重要なのは私たちではないことを思い起こしたのです。誰が招待されるにふさわしいとかふさわしくないとか、自分の感情や権利意識ではないのです。重要なのは聖なる建物、糸高き神の宮を奉献するということなのです。それはスペインの教会にとって喜びの日なのです。もし招待されていたら喜んで出席したでしょう。でも招待されていなくても全く同じように深い喜びを感じたでしょう。ハリエットと私は遠い地から友である愛する兄弟姉妹と共に喜んだでしょう。フランクフルトの自宅でもマドリードにいるのと同じように、心からこの素晴らしい祝福を与えてくださった神を褒めたたえたでしょう。イエスが召され選任された十二使徒の中に、ヤコブとヨハネという二人の兄弟がいました。イエスが二人にどのような名を付けられたか覚えていますか？雷の子でした。そのようなニックネームには興味深い裏話があるものです。残念ながら、聖文にはその名前の由来について詳しくは書かれていません。しかし、ヤコブとヨハネの性格を垣間見ることはできます。自分たちを歓迎しなかったという理由でサマリアの村に天から火を呼び求めようと提案したのはこの二人でした。ヤコブとヨハネは漁師で、多少武骨な性格だったかもしれませんが、自然についてはよく知っていたと思われます。二人は確かに行動の人でした。ある時、救い主がエルサレムへの最後の旅を準備されていた時、ヤコブとヨハネは特別な願い事をしようと主に近づきました。 雷の子と名付けられるにふさわしいような願い事でした。私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いしますという二人に、何をしてほしいと願うのかとお尋ねになったイエスは微笑んでおられたのではないかと想像できます。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてくださいと二人が答えると、救い主はその願いについてもう少し深く考えてみるように諭して、こう言われました。私の右左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々だけに許されることである。言い換えれば、天の王国の誉れは選挙運動のようにして得ることはできないということです。あるいは有力者との昼食会を行っても永遠の栄光は得られないのです。雷の子らの願い事について聞いた他の10人の弟子たちは憤慨しました。残された時間がわずかであることをご存知だったイエスは、ご自分の技を果たすべき弟子たちの間に論争があるのを見て心を痛められたことでしょう。救い主は権力の持つ性質、またそれを求める人や持つ人が受ける影響について人たちにお話になりました。この世で影響力を持つ人々はその権威ある地位を使って民の上に権力を振るっている。救い主が限りない愛に満ちた表情で忠実で信心深い弟子たちの顔を見つめておられる様子がまるで目に浮かぶようです。そしてイエスの懇願される声が今にも聞こえそうです。あなた方の間ではそうではあってのはならない、かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者は全ての人のしもべとならねばならない。神の王国における偉大さや指導力とは、神がご覧になるように他の人々の真の姿を見て彼らに手を差し伸べ使えることを意味します。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に泣き、落胆する者を励まし、キリストが私たちを愛してくださったように隣人を愛することです。救い主は社会的経済的状況や人種言語政治的思想国籍などに関係なく、神のすべての子どもたちを愛しておられます。そして私たちもそうすべきなのです。神の最も偉大な報いは、報いを期待せずに仕える人々に与えられます。目立たない方を使用し、密かに人々を助ける方法を見つけようとし、ただ神と神の子供たちへの愛ゆえに人々に仕えるものに与えられるのです。新しい中央幹部として召されて間もなく、あるステークを再組織するためにジェームズ・E・ファースト艦長に同行する特権に預かりました。私が運転して美しいユタ州南部に向かう間、ファースト艦長は親切にも時間を割いて私に教えを与えてくれました。私は決して忘れられない教訓を学びました。彼はこう言いました。教会員は中央幹部に優しくしてくれます。とても親切にしてくれ、あなたについて心地よいことを言うでしょう。そして少し間を置いてこう言いました。ディーター、いつもそれに感謝してください。しかし決してそれを鵜呑みにしないように。教会での奉仕に関するこの重要な教訓は、教会のあらゆる定員会のすべての真剣者に当てはまります。この教会のすべての人に当てはまるのです。 J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長が教会の責任ある職に召された人々に向けて6番目のルールを忘れないようにと話しました。そうすると6番目のルールとは何ですかと聞かれるので、自分に対する評価を考えすぎないことですと答えます。当然他の5つの質問は何ですかという質問が続きます。するとクラーク館長は愉快そうに目を輝かせて、そんなものはありませんと答えるのでした。効果的な教会指導者になるために私たちはこの重要な教訓を学ばなければなりません。教会における指導者とは人々に指示を与えることよりも進んで神から指示を受けることなのです。意図高き神の聖徒として私たちは貧しいものと乏しいもの、病気のものと苦しんでいるものを全てのことにおいて思い起こしなさい、これらのことを行わないものは私の弟子はないからであると言われています。良い行いをし人々に仕える機会は限りなくあります。地域社会、ワードや支部、もちろん家庭においてもそのような機会を見つけられます。それに加えて教会のすべての会員はそれぞれ正式な奉仕の機会を与えられます。このような機会はメッシと呼ばれますが、この言葉を聞くたびにどなたが私たちを召してくださっているかを思い出す必要があります。ベトナー長老が素晴らしいメッセージを分かち合ってくださいました。特に私たちの若い男性、若い女性、伝道に召される人たちについて、その召しということについてお話をされました。神と人々に仕える機会として信仰を持って謙遜に自分の召しを果たすとき、あらゆる奉仕の行いはイエスの弟子として歩む一歩となります。このようにして神はご自身の教会を築いていかれるだけではなく、そのしもべらをも成長させてくださるのです。教会は私たちがキリストに従う真の忠実な弟子となり、神の高貴な息子娘となれるように助けるためにあります。それは私たちがただ集会に行って話を聞くだけではなく、外に出て行って使える時に果たされるのです。これが神の王国で偉大なものとなる方法です。私たちは慎んで謙遜に感謝を持って召しを受けます。その召しから解任される時も同じく慎んで謙遜に感謝を持って新たな変化を受け入れます。神の目から見た時、神の王国の召しはその重要性において全く差がありません。大きな奉仕もささやかな奉仕も私たちの霊を精錬し天の窓を開き、私たちが仕える人々にだけでなく私たち自身にも神の祝福が注がれます。人々に手を差し伸べるとき、神は確かにそれを認め称賛してくださっていることを私たちは謙遜にしかし確信を持って知ることができます。私たちが心からの思いやりに満ちた奉仕を捧げるとき、特に誰からも見られず気づかれずにそれを行うとき、主は私たちに微笑みかけてくださいます。私たちが人々に自分自身を捧げるたびに、ご自分のすべてを捧げてくださったお方の真の良き弟子に一歩近づくのです。開拓者のソルトレーク盆地到着150周年を祝う年に、マイロン・リチンズ兄弟はユタ州ヘネファーのステーク会長として奉仕していました。祝賀行事の一つに彼の町を開拓者が通過する様子を再現する活動がありました。リチンズ会長は祝賀行事の計画に深く関わり、 教会幹部やその他の関係者との話し合いに何度も出席しました。祝賀行事が実際に行われる直前、リチンズ会長のステークが再組織され、彼は会長から解任されました。次の日曜日、ワードの新見会に出席しているとき、指導者が祝賀行事を助けるボランティアを募っていました。リチンズ会長は他の会員とともに手を挙げ、作業着を着てトラックとシャベルを持ってくるようにという指示を受けました。ついに一大イベントの朝が来て、リチンズ会長はボランティアの仕事に向かいました。ほんの数週間前、彼はこの大きなイベントの計画と管理にあたって大きな影響力を及ぼす立場にありました。しかし当日の彼の仕事は、パレードの馬の後ろについて道をきれいにすることでした。リチンズ会長は喜んでそれを行いました。彼はある奉仕が別の奉仕に勝ることはないことを理解していました。あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならないという救い主の言葉を理解し実行したのです。私たちは時折雷の子のように人から注目される地位を望みます。認められようと躍起になります。指導し人々の記憶に残るような貢献をしたいと望みます。主に使いたいと望むことは問題ではありませんが、自分のために教会で影響力を得ることを求め、人の誉れや称賛を受けようとするとき、すでに報いを受けてしまっているのです。人々の称賛を鵜呑みにするとき、その称賛が私たちの受ける代償になってしまいます。教会で最も重要なメッシは何でしょうか。それはあなたが今受けているメッシです。それがどれほど些細なもの、あるいは目立つものに思えても、今あなたが受けているメッシは他の人々を高めるだけでなく、あなたが創造された目的である神の人となるのを助けてくれます。信仰を持つ友であり兄弟である皆さん、今いる場所で人々や自分を高めてください。パウロはフィリピの人々に教えました。何事も党派心や虚栄からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。人々への真の謙遜な奉仕を提供する見返りに、教会の中で誉れや名声を得ようとするのはエサウがした取引と同じです。この世の報いは受けるかもしれませんが、大きな代価を支払うことになるでしょう。天からの承認を失ってしまうのです。世の誉れを求めず、御父の御心を行おうとされた柔和で謙遜な救い主の模範に習いましょう。熱意と感謝と敬意を持って謙遜に人々に仕えようではありませんか。私たちの奉仕の行いがたとえ平凡で目立たず、ほとんど価値がないように思えても、親切と思いやりの心で人々に手を差し伸べる人々は、いつの日か全能の神の永遠の聖なる恵みによってその奉仕の価値を知るでしょう。愛する兄弟たち、友人の皆さん、あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならないという信権による統治に関して最も重要な教訓を熟考し、理解し、実践できますように。これは私の祈りであり祝福です。イエス・キリストの御名により。アーメン。
愛する真権者の皆さん、今晩の目的は皆さんが真権の奉仕を行うにあたって自信を持ち励ましを受けられるようにすることです。それはある意味で救い主が金持ちの青年に出会った時に意図されたことであろうことと似ています。青年はこう尋ねました。永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。おそらくこの青年が救い主のもとへ行ったように、皆さんも自分の奉仕は主に喜ばれているかどうか思いつつこの大会にやってきたことでしょう。それと同時にさらに多くのなすべきことがあると気づいているかもしれません。皆さんのこれまでの働きを主が愛を持って認めておられることを伝えられますように。皆さんが主の真権を持つ者として達成できることは何か、その励みになるものを垣間見ることができるよう祈ります。金持ちの青年は持ち物をすべて売り払い、救い主に従うように言われました。皆さんのこれからの成長にそこまで求められることはないかもしれませんが、何らかの犠牲を求められることはあるでしょう。いずれにしても私のメッセージによって皆さんがあの青年のように悲しみながら立ち去ることのないようにと願っています。むしろ向上したいという望みのゆえに喜びながら皆さんの道を行くことを確信しています。そうは言っても主から与えられた召しについて考えると不十分さを感じるのは自然なことです。実際もし皆さんが自分に与えられた真剣の務めを完璧に果たせると言ったとしたら、私は皆さんの務めに対する理解力を不安に思うかもしれません。一方でもし皆さんが自分では到底果たすことのできない務めなので諦めたいと言ったとしたら、主がいかにして真権者を大いなるものとし強め、一人では成し得なかったことも行えるようにしてくださるか、それを理解できるように助けたいと思います。これは私の召しについても皆さんの召しについても当てはまることです。自分の知恵と才能だけに頼って真剣の技を行い果たすことは誰にもできません。これが私たちの技ではなく主の技だからです。ですから聖餐の儀式にさらなる霊的な力をもたらす務めを託された信任の執事であれ、見ず知らずの自分の愛と助けを必要としていないように思えるそのような家族を愛し教え導くよう主に分けられたホームティーチャーであれ、子どもたちの成長が早く世の中が極めて厳しく好ましくない環境に思えるために家庭を義にかなって管理すべきと知っていながらも自信がないまま時間を使い果たしてしまいそうな父親であれ、成功するための唯一の方法は主に頼ることなのです。ですから押しつぶされそうに感じているとしたら、それを良いサインだと捉えることです。それは神が自分に寄せておられる信頼の大きさを感じている印です。真剣がどのようなものであるかを少しでも理解しているということです。世の中でそのような理解を持ち合わせている人はほとんどいません。定義を口にできる人がいたとしても真に理解してはいないでしょう。聖文には御霊の力を通して聖なる真剣に対する畏敬の念を深めてくれるものがあります。それを少し紹介しましょう。メルキゼデク神権の力と権能とは教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。すなわち天の王国の奥義を受ける、特権を持ち、天が彼らに開かれ長子の教会の総集いと親しく交わり、また父なる神と新しい聖約の中保者イエスの親しい交わりと臨在とを享受することである。アロン神権の力と権能とは天使の働きの鍵を持つことである。この神権の儀式によって神聖の力が現れる。これがなくては誰も神すなわち父の御顔を見てなお生きていることはできないからである。この大神権は神の御子の位に従うものであり、 そのくらいは世の初めから存在していた。言い換えればそれは日の始めもなく年の終わりもなく、全ての物事に対する神の先見の命によって永遠から永遠にわたって備えられているのである。この位と召しに従って聖任された人は皆信仰により山々を崩し、海を分け、水を干上がらせ、その流れを変える力を持つであろう。また諸々の国の軍勢をものともせず、地を分け、あらゆる縄目を解き、神の前に立ち、神の御心と命令の通りにすべてのことを行い、支配と権威を服従させる力を持つであろう。これは創世の前からおられた神の御子の御心によるのである。神権の力に関するこのように荘厳な描写に対する一つの反応は、それが自分たちには当てはまらないと思うことです。もう一つの反応は、心の中で次のような質問を尋ねることです。私は天が自分のために開かれていると感じたことがあるだろうか。私の神権の奉仕について語るのに天使の働きという言葉を使う人がいるだろうか。私は自分が使える人々の生活に神聖の力をもたらしているだろうか。文字通りの意味ではないにしても、御心を成し遂げるために私は山を崩し、軍隊をものともせず、誰かの縄目を断ち切り、この世の権力を制圧したことがあるだろうか。そのように内省することで、主に仕える中でより多くをなすことができるといつも感じられます。また内省によって皆さんがもっと多くのことをしたい、主の奇跡的な技に一層携わりたいと切望することを願っています。そのように感じることは、神権の奉仕が生み出す理想の人になるための最初のステップです。次のステップは、エホバとエノクとの対話に描かれています。私たちはエノクがひどい邪悪に取り囲まれる中でシオンを確立した偉大な預言者であることを知っています。しかし偉大な預言者となる前のこと、エノクは自らを若者に過ぎず、口の重いものであり、全ての人に憎まれていると思っていました。主がエノクを励ますために語られた言葉に耳を傾けてください。それは神権者として人々を教え導くよう召された皆さんに主が語られた言葉でもあります。主はエノクに言われた。行って私があなたに命じたように行いなさい。そうすれば、あなたは、あなたを差し貫く者は誰もいないであろう。あなたの口を開きなさい。そうすればそれは満たされるであろう。私はあなたに語る力を与えよう。すべての肉なるものは私の手の内にあるからである。そして私は自分が良いと思うままに行おう。見よ、私の御霊があなたの上にあるので、あなたのすべての言葉を私は正しいとする。山々はあなたの前から逃げ去り、川はその流れを変えるであろう。あなたは私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。それへ私と共に歩みなさい。兄弟の皆さん、神権への聖任とは、ご自分と共に歩むようにと主からを招かれているということです。主と共に歩むとはどういう意味でしょうか。主に倣って行動し、主に倣って仕えるという意味です。主はご自身を犠牲にして、助けの必要な人々を祝福されました。ですから私たちも努めてそのように行います。主は社会で見過ごされ、避けられた、退けられた人々に特別な注意を払われました。私たちもそうできるよう努めます。主は御父から授かった真の教義について、たとえ受け入れられなくとも大胆かつ愛を持って明かしされました。主はすべての人に、私のもとに来なさいと言われました。ですから私たちはすべての人に、主のもとに来なさいと話すのです。神権者である私たちは主を代表するものです。自分のためではなく、主のために行動します。主の言葉を語ります。私たちが仕える人々は、私たちの奉仕のゆえに主をよりよく知るようになるのです。私と共に歩みなさいという主の招きを受け入れると、私たちの神権の奉仕の本質は直ちに変わります。 より高尚かつ高潔なものとなるだけでなく、より達成可能なものとなるのです。自分が一人ではないと知るからです。9年前、モンソン大官庁が私の頭の上に手を置き、現在の召しを受けて奉仕を始めるにあたって私を祝福したとき、このことを最も強く感じました。その祝福の中で大官庁は救い主の次の言葉を口にしました。そしてあなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右により左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にいる。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。私はこれまで何度もこの約束に頼ってきました。72年にわたる真剣の奉仕を通じて、この約束が様々な形で成就するのを見てきました。アロン神経者となってまだ日が浅い頃、生産のパスの責任を受けた時もそうでした。失敗を恐れた私は、集会が始まる前に、礼拝堂の外で必死に祈りました。答えは来ました。主が共にいてくださるのを感じたのです。主の信頼を感じ、自信を持つことができました。ビショップとして奉仕していた時にも同じようなことが起こりました。重大な過ちを犯し、決断に迫られている女性から電話を受けました。その女性と会って話した時、彼女の問題に対する答えを知っていると感じました。しかし私が答えを与えるのではなく、彼女が自分でその答えを得る必要があると感じたのです。私がかけた言葉はこうです。あなたが尋ねれば、神はあなたがなすべきことをきっと教えてくださるでしょう。後日彼女から報告を受けました。彼女は、答えを得たのです。ある時別の電話が鳴りました。今度は警察からです。飲酒運転者が銀行のロビーに車をぶつけたというのです。当惑した運転手は武器を振りかざす警備員の姿を見るとこう叫びました。撃たないでくれ、私はモルモンだ。酔っ払いの運転手は最近バプテスマを受けた私のワードの会員であることが分かりました。ビショップの部屋でこの男性と話すのを待ちながら、私はこの制約を破り教会を恥ずかしめたことに関して後悔の念を抱かせるべく何を話そうかと考えていました。ところがこの男性を見ながら座った時、心に一つの声が聞こえてきました。私が見ているように彼を見られるようにしましょう。するとほんのつかの間、この男性がすっかり違って見えました。放心状態の若者ではなく、清らかで輝かしくて高潔な神の息子の姿を目にしたのです。その瞬間、私はこの男性に対する主の愛を感じました。この次元によって私たちの話す内容は変わり、私も変わりました。私は主の技を行うにあたって主と共に歩むというこれらの経験を通じ、大切な教訓を学びました。その中から3つを紹介したいと思います。第一の教訓は、神は最も日の浅い最年少の執事をも気に留め支えてくださるということです。自分があまりにも未熟で取るに足りないために、神は自分が神の御名によって行っている奉仕に気づかれないと感じる必要は全くないのです。第二の教訓は、主の技とは単に問題を解決するだけでなく、人を育てるものだということです。ですから主と共に歩みながら真剣の奉仕をするとき、最も有効な解決策と思われるものが、主の望まれる人を成長させるような解決策ではない場合もあるということに気づくでしょう。耳を傾ければ主はご自身の方法を教えてくださいます。神の技と栄光とは、効果的に組織を運営することだけではなく、人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであるのを忘れないでください。これこそ結局のところ、神が私や皆さんのように欠点を持った死すべき人間に真剣の権能を授け、その御業に携わるよう招いておられる理由なのです。私たちの成長こそが神の技なのです。第三の教訓はこうです。真剣の奉仕を行う中で救い主と共に歩むと、人に対する見方が変わります。主はご自身の目を通して人を見るように教えてくださいます。つまり外見ではなく心を見るということです。だからこそ救い主はシモンを感情に走りやすい漁師ではなく、ペテロすなわち主の教会を導く確固とした未来の指導者として見ることがおできになったのです。 だからこそザーカイを堕落した主税人ではなく、正直で高潔なアブラハムの子として見ることがおできになったのです。救い主と十分な時間を共に歩むなら、どのような過去があれ、すべての人を無限の可能性を秘めた神の子供として見ることができるようになるでしょう。また救い主と共に歩み続けるなら、主がお持ちのもう一つの賜物、すなわち人々が自分のうちにある可能性を見出せるように助け、悔い改める能力を伸ばすことができます。真剣を持つ愛する兄弟の皆さん、私たちは多くの点であの最初の復活祭の日曜日の二人の弟子に似ています。それは復活の朝でしたが、この二人の弟子は復活があったのか、あるいは復活が何を意味するのかさえ理解してはいませんでした。二人はイスラエルを救うのはナザレのイエスであろうと望みをかけていましたが、復活について聖文で教えられているすべてのことを心の鈍いため信じられませんでした。二人が歩きながら復活について論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれました。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったのです。私は証します、真剣の奉仕という道を歩むとき、イエスキリストが共に歩んでくださいます。それが主の道だからです。主の光は私たちの前を照らし、天使は私たちを取り巻いています。真剣の本質、あるいは真剣を行使する方法を完全に理解することはできないかもしれません。しかし私たちの心が内に燃えたその瞬間に細心の注意を払うなら、私たちの目は開かれ、日々の生活や奉仕の中に主の御手を見ることができます。私たちは神の子供たちに救いをもたらす偉大な技において主と共に働き、主に仕えることで主を最もよく知るようになると明かします。なぜならば、仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志を意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。イエス・キリストは私たちの主であられます。これは主の教会です。私たちは主の真剣を持っています。一人一人が主と共に歩み、主がどのように私たちと歩まれるのかを知る道を選ぶことができますように。私はイエスがキリストであり、復活された主であられることを厳粛に明かします。主が私たちに委ねられた真剣は、主の御名によって語り行動するための力であると明かします。私たちは愛にあふれる天の御父の子供であり、天の御父は私たちの祈りに応え、私たちが祝福として受けているあらゆる真剣の責任を果たすときに聖霊を送り、私たちを強めてくださいます。ジョセフ・スミスは御父と御子にまみえ、真剣の鍵を受けました。トーマス・S・モンソン大官庁はこの鍵を引き継ぎ、今日これを行使しています。このことをイエス・キリストの御名により明かしいたします。アーメン。
Thank you, brethren. Thank you, President Monson. 兄弟の皆さん、モンソン大官庁ありがとうございます。兄弟の皆さん、友人の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。また霊を高める音楽を提供してくれた真剣者の聖歌隊と、さまざまな形でこの大会の準備に携わってくださった方々に感謝します。閉会にあたり、聖歌隊がシオンの強者を歌います。閉会のお祈りは70人のカルロス・A・ゴドイ長老です。
愛します天のお父様、私たちはあなた様の前で、この真剣深いの割にあたり喜びを持ってお祈りいたします。この会に出席でき、そして指導者に教えられ指導される機会がありましたことに感謝いたします。またあなた様教会の親権者であることに感謝いたします。私たちは指導者のために祈ります。また大官長官のために祈ります。また十二使徒委員会四十人からのために祈ります。そして特に私たちの愛する預言者であるトーマス・デス・モーソン大官長のためにお祈りいたします。私たちは彼を愛しています。お父様、私たちがこのここを離れるときにあなた様の御霊が私たちと共にいますように祝福してください。また私たちが学んだこの教えを、そして促しを私たちが生活に当てはめ、愛を持ち人に親切になり、生活に当てはめられますように祝福してください。あなた様の助けがありますようにお願いいたします。私たちは改善したいと望んでいます。どうぞ私たちが周りの私たちの奉仕を必要としている人々のために奉仕ができますように、私たちの愛を必要としている人々のために奉仕できますよう祝福してください。あなた様を愛しています。またあなた様の御子イエス・キリストを愛しています。このことを、この愛をあなた様に表しイエス・キリストの皆により、アーメン。